ございます。コリント人手紙からメッセージを続けてさせていただきたいと思いますが、この手紙はパウロがコリントにある教会に宛てた手紙です。コリントの町はとても栄えている町でした。交通や経済の中心でした。一方で様々な神殿が立ち並ぶ宗教都市でもあったということです。その町にパウロの宣教チームがやってきて開拓されたのがコリントの教会です。しかしパウロが去った後、教会には様々な問題が起こっていました。冒頭からパウロが意識しているのが、特に教会の分裂といいますか分派の問題でした。同じ考えで一致しているはずなのに、教会は今仲間割れのような状態になっている。それぞれが勝手なことを言っているように見える。主イエスキリストの名によってというよりは、パウロ、アポロ、ペテロ、そういった人間に過ぎない者たちの名によって集まって互いに行動している、競い合っている。パウロはそんな教会の現状を見て、その原因を探り明らかにしようとしています。先週もお話ししましたが、その分裂してしまった一番の重要な原因は、教会の人々が主イエスキリストの福音を受け入れて信じたにもかかわらず、その後の信仰生活、教会生活の中で世の中の考えや価値観そのままに生きるようになっていたということです。私たちはもちろん信仰を持ってからも世にあって生きています。世の中から離れて浮世離れした生活をすることはできません。もちろんあえてそのような生き方をしている方々、あるいは修道院のようなものもありますけれども、しかしほとんどの私たちは世にあって生きています。しかしそれが世にあって生きるということが、私たちを導く生き方考え方が世と同じということではないはずです。私たちに伝えられた神の福音の言葉、十字架の言葉、それはこの世の知恵価値観からは到底理解できないものだからです。先週も読みしましたが、パウロはこのように言いました。神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのですと言われています。イエス様のことをいつも私たちは思い起こしたいと思うんですね。パウロはピリピ2章6節から8節でイエス様についてこのように言っています。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまでも、それも十字架の死にまでも従われました。イエス様がどういうお方だったでしょうか。神の栄光を捨てて世に来られたお方です。それも身分の高い家、王にふさわしい宮殿に生まれたのではなく、貧しいヨセフとマリアを親として家畜小屋にお生まれくださいました。私たち人間と同じものとなられ、私たちの弱さや苦しみを知っているお方、人に仕えられるためではなく人に仕えるものとなり、ついには十字架の死にまで従われたお方、このイエス様の在り方、生き方は私たちのこの世の価値観、生き方とは全く正反対のものだったはずです。弱いものよりは強いもの、身分の低いものよりは高いもの、貧しいものよりは裕福なもの、人に仕えられるよりは人を従わせるもの、それが世の中では価値あるものとされています。もちろん実際にこれらのものを全て持っている人がいたとすれば、妬まれ嫌われてしまうでしょう。でもそれはその価値観を否定しているということではなく、持っていない者たちがそれを妬むからです。このようにこの世の価値観はそのようなものです。しかし主イエス様はこのようなこの世の価値観考えを根こそぎ根底から否定された。それがイエス様が世にあって人として歩んでくださったということです。 ピリピ2章9節は、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられましたと書いています。神の栄光を捨て十字架の死に従うほどに減り下ったお方にこそ神の栄光が表されている。これが私たちに教える聖書のメッセージです。さて、まだ先週のところを少し振り返りたいと思いますが、2章1節をご覧ください。兄弟たち、私があなた方のところに行ったとき、私は優れた言葉や知恵を用いて神の釘を述べ伝えることはしませんでしたと言われました。先週あまりこのことに関しては詳しく話しませんでしたが、奥義、ミステリオンという言葉、ミステリーの語源です。それは隠された真理、本当の意味が隠されているということを表します。優れた言葉や知恵、あるいは2章4節にある説得力のある知恵の言葉、これは人間の知恵や言葉のことです。優れた言葉や知恵、説得力のある知恵の言葉によってこそ自分の考えを伝えることができる、相手に分からせることができる、相手の考えを変えることができるはずだ。それが私たち人間の常識です。しかしパウロはあえて、私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでしたと言っています。そして同じようなことを何度もここで繰り返しているわけです。これはパウロは説得力のある知恵の言葉によって福音を、イエス・キリストの十字架を伝えることはしなかったということですけれども、それ以上にそのような私たち人間の知恵、力によっては神の奥義であるキリストを理解することも受け入れることもできない。そして私たちがイエス・キリストの十字架の福音を伝える時も、やはり人間の知恵や力によっては伝えることはできないのだということを改めて教えられるわけです。つまりパウロが伝えた主イエス・キリストの福音は、つまりそれはコリントの教会の人たちが信じて受け入れた福音の言葉ですが、それはそもそも巧みな言葉や人間の知恵によるものではなかったはずだ。いや、そのようなものではありえないのだということです。イエス・キリストの福音は説得力のある知恵の言葉によるのではない、御霊と御力の現れによるものだ。ただ神様の御霊が神様の奥義を解き明かし、私たちに分からせ、私たちを信仰と救いへと導いてくださる。このことをパウロはここで何度も繰り返しているわけです。今朝のテーマももうほぼこのことに尽きるわけですけれども、なお、読み進めていきたいと思います。つまりコリントの教会の人々が信仰に、救いに導かれたのは間違いなく人間の知恵によるのではなく、神の御霊によるものだ。神の御霊によってこそ奥義を知らされたということです。それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのですと言っています。ここで私たちは気づかされます。それなのにコリントの教会の信徒たちが救われた後の生き方、歩み、考え方、価値観はどうだっただろうかということです。どういうわけか神の知恵や御霊によるというよりは、人間の知恵、説得力のある言葉、力によるものとなってしまっている。言い換えればこの世の価値観に重きを置いたものになっている。これこそがパウロが問題にしていることであり、私たちクリスチャンにとっての大きな課題です。救われた時の恵み、私たちが自分の力によってではなく神様の恵み、まさに不思議な奥義によって救われたということは誰もが認めるのに、なぜか私たちはその後の信仰生活においてはそういったものを脇に置いて、あるいは忘れてしまって、この世の知恵によっていつの間にか生きてはいないだろうか。そのことをパウロはここで言っているわけです。 まあ、少し抽象的な話になりましたが、コリント人への手紙をこの後読んでいきますと、教会の中の問題は分裂や分派だけではありません。不道徳の問題がありました。偶像礼拝との関わりを捨てられない人がいました。あるいは間違った禁欲、あるいは修行によって自分を高めることに精一杯の人がいました。まさに教会の人々が意図してか、あるいは意図せずにしても従っているのはこの世の価値観ではないのか、パウロはそのように訴えているわけです。私たちはどうでしょうか。さっきも言いましたように、私たちが救われたのは不思議な主の御業、恵みによるということを否定する人は誰もここにいないと思います。で、私たち一人一人が救われた時のことを思い出すならば、まさにそれは神様の奥義、不思議な主イエスキリストの十字架の言葉、そしてそれはこの世から見れば愚かなものですけれども、そのイエスキリストの十字架の言葉を受け入れて救われたはずです。それなのにいつの間にか私たちの生き方がこの世の知恵や価値観によるものとなっていないだろうか。聖書は訴えているわけです。もし私たちが信仰生活に満足できていない、いつも敗北を感じる、焦りや焦燥感を持っている、どこか満たされないものを感じているとすれば、私たちはもう一度十字架の言葉に立ち返り、私たちが救われたのはこの世の知恵によるのではないということを思い起こしたいと思うんですね。その上で私たちは正直に神様の前に今の自分の考えや価値観は何であろうかということを告白すると言いますか、それは別に誰かに見せるというものではありません。神様の御前に少なくとも自分の今の状態を正直に表すことが必要ではないでしょうか。ある本に私たちの現実の姿を映し出す質問というものが載っていました。例えばこのようなものです。あなたは何を愛しているか、神や隣人より愛しているものが何かあるだろうか、あなたは何を求めているだろうか、あなたの個人的な期待や目標は何か、あなたは希望をどこに置いているだろうか、あなたはどんな希望に向かって邁進し人生を築き上げようとしているだろうか、あなたは何を恐れているだろうか。恐れは欲望の裏返しである。もしあなたが受け入れられることを望んでいるとしたら、あなたは拒絶を恐れているのである。あなたの計画、課題、目的は何を達成するためのものだろうか。あなたは人生の状況や関係において本当は何を追求しているのだろうか。何を得るためにあなたは働いているのだろうか。あなたは何を信頼しているのか。あなたは実際に主のもとに安らぎを得ているだろうか。主の臨在と約束のうちにこそ幸福を見出しているだろうか。あるいは他のものや誰かのもとで休んでいるに過ぎないだろうか。この後永遠に以上いくつ続くわけですけれども、いかがでしょうか。私たちは間違いなく主イエス様の十字架の言葉、隠された神の奥義を受け入れたことによって、信じたことによって救われました。それは絶対に人間の知恵や力によっては知り得なかったこと、理解し得なかったことでした。それならば私たちは信じて救われた後も、この神の知恵、十字架の言葉によってこそ歩み続けるべきではないか。聖書はそのように訴えているわけです。最後3番目の点に入りたいと思いますが、それが2章6節からのところになりますけれども、私たちは救われた後も信仰者としてキリスト者として成熟を目指して進んでいるということを確認したいと思います。パウロはコリント教会の人々に対して非常にある意味厳しい見方をしているわけですが、いろいろな問題が起こっていましたが、結局のところ教会の人々が信仰的に未熟であった、成熟した人たちではなかったということをはっきり言っているわけです。 まあ、誤解してはならないことですけれども、私たちクリスチャンの間に立場や身分の区別があるということではもちろんありません。イエス・キリストの福音、十字架の言葉を信じて救われた私たちには何の区別もなく、神の前に義とされています。その意味で私たちクリスチャンの立場に違いはありませんけれども、そのことと世にあって私たちが本当にキリスト者、神の民としての立場や身分にふさわしく歩んでいるのか、私たちがキリスト者にふさわしい考え方、生き方を証ししているのだろうか、それは別のことであるわけです。まさにそれには成熟が必要なんだということです。聖書は私たちクリスチャンの成長と成熟を人間に例えています。生まれたばかりのクリスチャンは血の身子のようであり、守られ支えられることが必要です。血の身子にこそふさわしい食物があります。しかしいつまでも子供であって良いわけではないわけです。神様は救われた私たちが成長し成熟したものとなることを望んでおられます。例えばエペソの4章13節にはこのように書かれています。私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのですと書かれています。私たちが成長し成熟するために必要なことは何であろうか。2章の後半では私たちに神の奥義、イエス・キリストの十字架の福音を明らかにしてくださった御霊によってこそ、私たちはさらに深く神様を知ることができる、神様の知恵を得ることができると書いています。そのことが本当に繰り返して書かれています。独説ですね。しかし私たちは成熟した人たちの間では知恵を語ります。この知恵はこの世の知恵でも、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちは奥義のうちにある隠された神の知恵を語るのであって、その知恵とは神が私たちの栄光のために世界の始まる前から定めておられたものです。10節を見ますと、御霊はすべてのことを神の深みさえも探られるからです。11節はどうでしょうか。神のことは神の霊のほかには誰も知りません。12節、私たちはこの世の霊を受けたのではなく神からの霊を受けました。それで私たちは神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。さらにですけれども、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉でなく、御霊によって教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。さらに14節ですが、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。このように神の知恵奥義、そしてその神と知恵奥義を明らかにされた御霊は、私たちの救われた時だけでなく私たちの生涯全体を、全般を導くものです。そしてそれは日々の生活の中でこそ明らかにされていくものです。言い換えれば、私たちがいつも神様の御霊によって歩む、御霊によって導かれ教えられ続けるということです。成熟とはこの繰り返しによってこそ与えられるものです。そして私たちの目標とは、先ほど読んだエペソ書の中にありますように、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達することであり、 それが究極的にはこのコリント人手紙の2章の16節のしかし私たちはキリストの心を持っています、キリストの心を持っている、私たちの思いや考えがキリストと一つにされていく、一致していく、それが私たちの目標であり、神様はそのところへ私たちを導こうと願っておられるということです。主イエス様、そして神様の思い考えはすべて御言葉の中にはっきりと示されています。神様の計り知れないご計画は、先ほど飛ばしましたが9節に書かれているように、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、人の心に思い浮かんだことがないもの、このようなものでした。そしてそれを神様は神を愛する者たちに備えてくださったと明らかにしています。まあ、書いてある通りでしたとあるんですが、まあ、これもいろんなこういうパターンがありますが、直接このことを言っている旧約聖書はありません。しかしイザヤ書64章65章あるいはダニエル書などの御言葉を合わせてパウロはこのように言ったのだろうと考えられています。人として歩んでくださった主イエス・キリストを私たちは模範としてイエス様に従うものとなりました。そして聖霊なる神様の導きによって私たちは父なる神様の思いやご計画考えを知ることができます。人として歩んでくださった主イエス様は私たちの模範です。その後を従うことを通して、そしてそれは私たちが聖霊なる神様の導きによって歩むということ、そして聖霊なる神様が父なる神様の思い計画考えを教えてくださるということ、この三位一体の神様との交わりを通して私たちは世にあってもこの世の知恵によって歩むのではなく神の知恵によって歩むということです。考えてみれば本当に、まあ、もちろん私たちは一生懸命世の中で生きるために勉強します、学問を身につけます、仕事を身につけます、でも不確かなこの世の知恵ではなく、私たちがたとえその全てをまだ知ることはできないとしても計り知れない神の知恵によって生きているとすれば、それはなんと心強いことでしょうか。私たちは神の知恵によって歩みます。そして神の知恵によって歩むものにこそ神様聖霊を通してご自身の考え奥義を明らかにされます。私たちが迷うとき悩むとき途方に暮れるときさえも確かな導きと助けが与えられます。そのために私たちは今ひとたび神様の前に自ら深くそして正直に顧みていきたいと思います。自らを神様の前には偽る必要はありません。もしこの世の知恵によっているところがここは私にはそうだというところがあるのならば、神様の前に正直にそれを打ち明けて取り扱っていただき、ただ神様にあって神の知恵によって歩むものとなりたいと思います。